あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2024年の4月19日です。いかがお過ごしでしょうか。最近ね、本当に日の出、朝太陽が昇る時間が早くなりましたよね。これ子供あるあるなのかなと思うんですが、少なくともうちの子たちはですね、日の出とともに起きてくるんですよね。なんか今だと下手したら本当に6時前に起き出そうとするので、いやもうごめん、もうちょっと寝かしてね、もうちょっと寝てくれみたいな感じで懇願しているんですけれどもね、朝に弱いね、お子さんももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、我が子はね、ほんと昔からファーマーみたいな生活をしていまして、親はね今めちゃ眠いですということで、今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは、その落ち込み因数分解してみようです。最近皆さんは落ち込んだことはありますか？私実はですね、昨日久しぶりに落ち込みました。なんかね、この感覚久々だなっていうくらいに、自分でもなんか意外なくらい落ち込んだんですけれども、何があったかと言いますと、洗濯、あのランドリーの方の洗濯ですね、それで失敗したんですよね。ちょっと詳しくお話ししますと、まあ、ちょっと昨日ね、人に会う予定があって、お気に入りのネイビーのブラウスを着ていきました。で、昨日は結構暑かったので、ちょっと汗かいたなと、でシミになるのが嫌だなと思って、なんかね、良かれと思って、こうおしゃれ洗いの洗剤でね、手洗いしようと思ってしたんですよね、帰ってすぐ。そしたらなんか、あれネイビーの色が結構落ちてきたと思って、あれ、これもしかして水洗いしちゃダメやったやつかなと思って、慌ててタグを見ると、あ、手洗いもダメ、もうクリーニングでっていうやつだったので、あー、やってしまった、なんか良かれと思ってすぐと思って、こう帰ってすぐ洗ったのが、いやー、もうタグ確認すればよかったってことでね、あの、こう私のなんていうんですかね、こうズボラさというか、物の知らなさをこうカミングアウトするようで恥ずかしいんですけれども、そもそもこのブラウス、まあシルクなんですよね。でもですよ、でも私の認識的には、もう私、まあシルクのね、何かそのもの自体そんな持ってないので、あまりそのシルクを洗ったことももちろんないんですけれども、でも私の認識的には、まあ今は別にあの MR とかでね、軽くこう優しく手洗いするぐらいなら大丈夫って、なんか何ですかね、なんだろう、なんか思ってたんですよね。で、なのでタグを確かめることなく、まあ、水につけちゃったんですけれどもね、なんかまあおしゃれとかね、洗濯詳しい方にしてみれば何言ってんのって感じかもしれませんが、はあ、やってしまったと。で、慌ててググると、やっぱり基本的にはこのタグのマーク、これがついていると、もうあの水洗いも家ではダメなので、クリーニング出しましょうっていうふうに書いてあって、ね、水で洗うとやっぱりシルクでちょっと色落ちしてしまったりとか、なんかあのシルクのね、その肌触りみたいなところがなくなってしまうことが多いって書いてあって、で実際ね、慌ててこうそのブラウスを見ると、あれ、もしかしてここ、もしかしてあの白っぽくなったみたいなところがあって、まあ落ち込んだんですよね。もちろんね、お気に入りの服を洗ってダメにしてしまったら、まあ確かにへこむと思うんですけれども、なんか私それ以上の落ち込みがここにあるなと思って、というのは、なんかこう事象に対しての落ち込み具合が、なんかこうバランスが取れてないなって感じたんですよ。事象っていうのは、この選択をして、あのお気に入りのものをダメにしてしまったというその事象と、でもその落ち込みの深さがね、なんかちょっと釣り合いが取れないぐらい落ち込んでいて、いや、なんだろうなって自分でも思ったので、ちょっとまあ深掘りしてみました。内観ですね、まあインナージャーにしてみたんですね。で、因数分解とも言えると思うんですけれども、やっぱりね、あの見ていくといろいろ理由がありまして、なんかね、自分にクリティカルヒットするところでこう失敗したと思ってるから、こんなに落ち込むんだなって気づいたんですよ。で、どういうことかというと、 そもそもこのブラウス自体が、実はね、私初めてなんかセカンドハンドでお洋服を買ったんですよ。なんかこう最近あの物を減らすっていうことをちょっと意識しているのと、なんですかね、やっぱりまだ着れる洋服がこう世の中に残っているのであれば、なんか資源的な意味でセカンドハンドでなんかいいものを見つけて買うっていいなと思って、なんかちょっと最近お店を少し覗いてたんですよね、セカンドハンドので。本当にたまたまラッキーっていうくらい、こう色も素材も形も私好みのあのブラウスシャツを発見して、あ、やったって。で、しかもそれがね、あの、ドロワーっていうブランドのものだったんですよ。まあ、日本のブランドなんですけれども、定価では買ったことがない。ね、お店もほとんど入ったことがないっていうくらいな、まあまあ、こう、お高いものなんですけれども、それが、なんか、ほんと結構、あの、状態もいいものが1万円で売っていたので、なんかすごくね、いろんな意味で気に入ってたんです。まあ、自分の好みである。プラス、普段だったら手の届かないものが、変えた。プラスサステナブル的にもね、自分の心情的にもこういい感じと思って手に入れていたのに、それをやってし、自分の不注意でね、やってしまったっていうので、そのなんかね、こうあらゆるそのお気に入りでやったって思ってたのが全部バンバンバンってこう重ねて、で、バツ印になったっていう感じで、こうダメージが大きかったんですよね、本当に。で、なんでしょう、ああ、仮にもうこれ着られなくなっちゃったとして、なんかこう、まあ、これくらい気に入ったものをまた見つけられるだろうかっていう、なんかそこも上乗せされてたんですよね。なんかその、ああ、なんかこれまた見つけられるかなっていう、そこにも、気にしていたんですけれども、じゃあ実際なんかこれもしかしてこう、ドロワーでね、買うとしたらいくらするったいと思って、調べてみたら、まあ、数万円するわけですよね。まあまあお高いと思ってたけど、そんなにするみたいな、ちょっとそれは無理ってなって、ここでもまた落ち込みに拍車をかけたんですよ。で、なんでかというと、ね、やっぱりこの値段では手が届かない自分みたいな、なんかね、そのそこに行っちゃったんですよね。で、そこでまたもうちょっと、もう一段深掘りをすると、まあ確かに高いんですよ。高いんだけど、100万とか何十万ではないから、なんかね、貯金を下ろせば買えないわけではないと。買えないわけじゃないけど、ああ、でも自分は、自分の洋服にかけるお金はせいぜいこれくらいっていうラインがあって、なんかそこを超えると、なんですかね、やっぱ、そのライン自体が、しかもそのライン自体が自分が納得して、あ、自分はファッションにはこれぐらいでちょうどいいって、なんかこう、いい感じで自分サイズで出している、そのラインではなくて、なんですかね、でこれぐらいだよねって、私はこの程度だよねって、おしゃれにかける、なんか洋服とかにかけるのはこの値段はこの程度だよねっていう、なんかね、あんまりポジティブではないニュアンスで決めているラインだなって自分の中で感じたんですね。なので自分がお金、洋服に出せるお金はまあこれぐらいみたいなところが、なんかね、こうなんかこう鮮明にあぶり出されたというか、これがね、自分にとって、私にとってなんかその人生の優先順位が高いこうカテゴリー、学びのカテゴリーに入るものであれば、例えばね、セミナーとかだと同じ値段の数万円でも多分ね、行ってるんですよ。本当に行きたいと思ったら行ってるんだけれども、自分が身につけるものとか洋服、なんかファッションとか、自分がこう純粋に楽しむっていうところは、なんかね、やっぱりね、どっかこうなんかネガティブニュアンスというか、まあ、このくらいだよねっていう、その自分の心からの出てきたそのラインじゃないところにこうラインを設定していて、それ以上の大きいお金を使うことになんかすごくこう抵抗感があるとか、あ、でもそしてなんかまあまあ罪悪感もあるなっていうのをすごくまあ感じましたね。私が今回ね、つまりですよ、つまり私が今回選択を失敗したということで、なんでこんなにね、自分でもなんか自分でもわかるんですよ、そのさっきね、ちょっとお話ししましたように、選択で失敗したという事象と釣り合わないくらいに落ち込んでいるこの私、なんでだろうと思った時に、まあ、理由がいくつも絡み合っていて、で、根本的には自分は定価ではこの洋服手が届かない、買えないって思ってるし、なんかそこがね、なんかまた買えばいいかってこう 何ですかね、切り替えられない根性の別れ的なその落ち込みだったんだなっていうのをすごく気づきました。でだからといってな、じゃあだからというな、だからといってね、じゃあそのダドゥロワのお店でどんどん楽々買い物ができる自分になりたいと思ってんのかなと思うとね、ちょっとまだそこは私の中ですっと答えが出てこないので、なんかね、ちょっとまた丁寧に自分の中を見て答えを見つけたいなと感じる出来事でした。どうでしょうか、なんかねすごくね個人的なお話になってしまいましたが、何か伝わることがありましたでしょうか。もしねこんな経験おありの方はぜひ教えてくださいね。では今週のおすすめコンテンツです。今週は、Netflix の、トーク番組で星野源さんとオードリーの若林さんのライトハウスです。これは皆さんご覧になったことある方いらっしゃいますかね。どちらも人気者なのでもちろんありますって方いらっしゃると思うんですけれども、私最近見始めたんですが、なんかね30分1分ずつぐらいの番組になっているのかな、なんかお二人でこういろんなことを対話していく番組なんですけれども、なんでですかね、私若林さんの本がもともとすごく好きで、この番組でもお話したかなと思うんですけれども、なんですかね、斜めなんかね、やっぱねこうなんていうか、うまくも世渡りできるタイプではない。もちろんすごく今は成功してますけれども、なんかその実社会で求められることと自分のその、なんていうか大事にしていることのそのギャップになかなかこう折り合いがつけられなくて悩んでる20代、30代があってっていうのを本で拝読してたので、なんか、すごくね、自分もすごく共感するところがあって、同じ種類の人間だと思う、勝手に思ってるんですけれども、だから星野源さんも多分そういうところがあって、私星野源さんはね、多分ね、すごく好きなんですよ。すごく好きなんだけど、あんまりこう見てしまうと本当にハマってしまうと思って、なんかちょっと距離を置いて見てる感じの方なんですけれども、なんかね、やっぱ星野源さんもなんかそのね、若林さんと同じような匂いがする方だなと思っていて、なんかそのお二人がいろんなことね、人生ももちろん下積み時代のこととか、なんか今のね生き方とかそういうこともいろいろお話しされていて、あ、これはやばい、ハマってしまうと思いながらちょっと見始めている番組ですので、もしね気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。さてでは今週も最後におまけ話をして終わりたいと思います。皆さんはお友達とか家族でご飯を食べに行った時にシェアしますか？なんかそれともしませんか？私はね、基本的にあんまりシェアするっていうのが好きじゃなくて、例えば居酒屋とか中華とか、単純に飲み会とかだったらいいんですよ。最初からこうみんなでドーンとシェアする前提の料理っていうのが出てきている時はもちろん全然いいんですけれども、例えばこう、各自が頼むパターン、一皿自分のパスタを頼むとか、なんかそれを食べるって時に、あ、これちょっと食べてみるってなること、結構多くないですか？で、私も、違う味が食べられるので、言われると、あ、ありがとうって言って、いただいては美味しいなってなるんですけれども、なんかね、あんまりそれは好き、なんか行為自体があんまり好きじゃなくて、なんか、ね、何ですかね、何なんでしょうね。こう、聞かれたらやっぱ自分も差し出さなきゃいけないし、差し出すのが嫌ってわけじゃないんですけれども、何ですかね、あんまりそれが好きじゃないと。と思ってたのにですよ、思ってたのに、本日ちょっと、午前中夫と一緒に仕事をしていて、そのままランチに一緒に行ったんですね。で、近所のパスタ屋さんに入ったんですけれども、その時こうメニューを頼もうとしたら、いくつかこうおすすめがあって、なんと私も彼もこう同じものを頼もうとしていてですね、なんか、なんだったっけな、タケノコと干しエビのペペロンチーノ頼もうって二人ともしていて、なんか、それを聞いたお互い、一緒じゃんってなったんですよね。私といったら正直その下に書いてあったアスパラガスのカルボナーラも、ちょっと気になるな、でもなんか全部はなんかそこまでは食べたくないし、夫が頼んでくれてたらいいなと思ってたんですよ。って思った時に、なんか私が食べるの前提じゃんと思ってね、なんかこう なんかシェアするの嫌いって自分で思ってたのに、なんか夫に関しては何ですかね、なんか夫のものは俺のものみたいなね、ジャイアン的な感じで、いやなんかただ食い意地というか、食い意地張ってるだけであり、浅ましいなと思ったというか、なんかね、まあなんか自分はこうだなって思ってることって案外当てにならないのかなってちょっと思いました。皆さんはどうですか？シェアしますか？しませんか？それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。